はい、皆さんどうもおはようございます。霧の都です。霧の都のポキログポッドキャストに恋をする第168回目をお送りします。この番組ポキログは音声メディアバラエティ番組です。出会う系サービスのコーナーでは毎回ランダムに抽選された新しいポッドキャストを全力でご紹介します。さらに音声メディアに関する最新のニュースや研究を紹介する聞き耳トピックのコーナー、さらに皆さんからのメッセージ、ブルースカイのポストもご紹介していきます。番組ハッシュタグはカタカナでポキログです。ということで桐野です。皆さんおはようございます。2025年も7月26日ということで8月が見えてきましたね。まあ暑いことに変わりはないという夏だと思われますが、こちらとしては、まあ今イギリスにいるんですけれども、まあ夏であることに変わりはないものの、僕の日本へのね、帰国がこうカウントダウンされてきたというね、感じで。まあまだまだ1ヶ月以上はあるんですけど、もう日本のポッドキャストを聞いてると、もう暑いっていう話題しかないんで。もう暑いっていう話題しかない。今日のね、出会う系サービスで出会った番組でも、もうやっぱり暑いっていう話をしてて、もう本当に暑いんだろうなっていうね、その灼熱の国家に帰国するのが怖いっていうね。まあそれだけの話なんですが。はい。皆さん健康に気をつけて、夏バテか。夏バテね。夏バテ。僕がね、夏バテに気をつけないとね、バテないようにお互い気をつけましょう。さて、今回のポキログですが、いつものように出会う系サービスのコーナーから出発しましょう。前回抽選した番組が一体何だったのか、改めて振り返りながら、番組の魅力語っていきたいと思います。霧の都のポキログ、ポッドキャストに恋をする第168回目、今回もよろしくお願いします。ポッドキャストに恋をする。さて、今回の出会う系サービスのコーナーで取り上げますのは、前回ポッドキャストルーレットで当たりました寝る気ゼロ深夜会さんですかね。寝る気ゼロ深夜会という番組のもっとかっこいい夏アイテムが欲しいという2025年6月14日の会ですね。こちらは海さんとウッチーさんという2人の方がやっている番組で、まあ、寝る気ゼロ深夜会ですから、まあ、深夜のこのお二人のトークみたいなものを、まあ、再現しているという感じですかね。もうすぐ日付が変わる頃、もう寝ようの一言では終わらないのがこの男たち。高校時代の同級生二人が酒を片手に語り合う。そんな二人の深夜会、良ければご一緒しませんか?かというね、そんな文句が書かれている番組紹介欄、こちらは Spotify for Creators から配信されている番組です。いいですね。で、このジャケットっていうんですかね、アートワークというか、このね、いい感じに脱力感があるというか、この寝る気ゼロ深夜会っていうね、まあタイトルがドーンと真ん中にあって、まあ周囲にイラストがあるんですけど、なんていうかね、いい雰囲気で聞いてみてね、この僕が聞いたのは6月14日の回ですけどね、もっとかっこいい夏アイテムが欲しいっていう回なんですけど、この1回を聞いただけでも、このジャケットのね、このアートワークに、まあ、お二人描かれてるんですけどね、イラストで描かれてるんですけど、なんかね、雰囲気がね、マッチしてる。なんかね、しっくりくるっていうのかな。なんかね、いい雰囲気。だからこのジャケット、まあ、僕が今この Spotify で見てる限りでは、もう本当に、このビジュアルの情報はこのジャケットしかないんですけど、 なんかすごいしっくりくる。雰囲気がね、なんかね、すごいしっくりくるんですよね。これぜひ聞いてからこのね、ジャケットを見ていただきたいと思いますけれども。で、この海さんとウッチーさんのお二人が、まあ、高校時代の同級生ということではあるけど、今はお酒を飲みながらということなので、まあ、だいぶ年齢を重ねてからのね、まあ、お二人のトークということだと思いますけれど、確かにこのトークの雰囲気は、高校生なのかな？高校感があるっていうか。なんか僕ね、この、高校時代からの同級生がみたいなのは聞いて2回ぐらい聞いたのかな、このエピソード。で、今ね、この紹介するために改めて見て、あ、高校時代の同級生なんだ、みたいな感じで、今振り返って認識してるぐらいで。なので、頭の中には、その聞いた時には高校時代の同級生っていうのはなかったんですけど、なんかね、そういう雰囲気を感じたよ。このね、二人のね、お二人のね、トークの距離感というか、こう、なんていうのかな。入り方からね、出方までね。いい意味で、ポッドキャストっぽくないというかね。もう、二人の世界でしたね。でですね、これもっとかっこいい夏アイテムが欲しいという。で、これがね、聞く前はね、なんか、やっぱこう、ファッション系の話なのかなっていうね。なんかね、こう、夏アイテム。まあ、なんか言うても T シャツとかね。こう丈の短い、まあ、パンツとかね、なんかそういうんじゃなくて、なんかもっとこうかっこいい夏のアイテムないですかねみたいな、なんかそういうファッション系の話だと、まあ、ちょっと僕はね、ファッションって、あんまり明るいジャンルでもないしね、自分がお金を投じているわけでもないので、まあ、ちょっとファッションだったらどうだろう、新しい世界だなと思ったんですけど、ファッションの話ではなかったですね。ファッションではなく扇風機の話でしたね。ちょっと意外だったんですけど、扇風機っていうのも床に設置してあったりですね、こう壁に設置してあるような扇風機ではなく、手で持って歩く、あれはなんていうの？ハンディ扇風機っていうのかな？なんかちょっと番組の中でなんて言われてたのか忘れちゃったんですけど、ハンディファンか。ハンディファンって言われてたのかな？ハンディ扇風機。あれが、この、嫌いだと。海さんかウッチーさんかはちょっとわかんなかったんだけども、番組のね、スタートからいきなりこのお二人のトークがあったんだけど、でもね、二人のね、声色がね、全く違ってね、ものすごい個性が立ってるんですよ。だから、どっちが海さんでどっちがウッチーさんなのかみたいなのは、ちょっと特定はできてないんだけど、このお二人の声っていうのはね、もう全く違ってものすごく聞きやすかったです。だからなんかお二人のキャラクターがね立って聞こえたっていう、これはねやっぱすごい音声メディアにとっては大事なことだなと思いました。で話が戻りますけど、そのハンディファンがかっこ悪いとおっしゃってまして、でなんかもっとかっこいいね、この暑いと、今年はね暑いとなんだけど、そのハンディファンはかっこ悪いと、だからもっとこう首周りでこう、かっこよく冷やせるアイテムはないのかみたいなね。そういう話をしてるんですよ。で、これが結構、言われてみればそうだなと思ったのが、この人間の、こう、普段街を歩いている中で、首周りに、こう、置いておいても良いと、こう、思われているものっていうのは、意外とバリエーションが少ないのではないかみたいな。なんか、そんな話に展開していくんですよ。確かに、首周りに、もう最近はね、この首にこう、なんていうんですかね、かけるタイプのクーラーもあるじゃないですか。でもあれは要するに、あれもかっこ悪いってことなんですよね。で、なんか、なんていうの、冷蔵庫じゃないんですけど、なんか、こう、熱をね、こう、伝導させて、こう、放熱することで、涼しくするみたいな、なんかそういう系のクーラーもあるし、あと単純に凍らせたものをね、首に巻いといて、これがだんだん溶けていってみたいな、なんかそういうのもありますよね。でいろいろあるんですけど、やっぱなんだかんだこう首周りに何かがついてるっていうのは違和感が半端ないと。だから、このマフラーとかね、なんかスカーフとかね、なんかネックレスとかね、なんかその、あとヘッドホンっておっしゃってたかな。なんかそういうレベルで自然なものとして、こうクーリングアイテムっていうのが、 まあ、今後出てこないかとかね、まあ、定着していくんじゃないかとかね、なんかね、そんな話で、まあ、最後は落ち着いていくっていう感じで、なんかあんまりね、その首周りに設置していいアイテムが限定されすぎているっていう発想はなかったんで、面白いなと思いました。あとハンディファンがなんとなく何なんだろうね、こうかっこ悪いというかやぼったいというかね、あと案外そんなにめっちゃ涼しいわけでもなく、本質的にね、こうなんか冷たい風が来るっていうわけでもないしね、こう気化熱でね自分が涼しいってだけだし、なんかもうちょっと根本的になんか解決する方法がないと、もう本当人間死んでしまうのではないかっていう気はねしますね。で、まあ、ここから僕の話がちょっと入ってくるんですけど、イギリスに来てですね、意外と暑い日もありまして、ハンディファンを日本から持ってくればよかったなとちょっと思ったりしたんですよ。で、僕はハンディファンは普段使わないんですけど、こう、まあ、家の中とかでね、こうデスク周りとかで、とにかく家にね、今扇風機がないんですよ。で、イギリスはエアコンもないんですよ。とにかく冷房機器ってものがないので、こう、僕家で無印商品かなんかの、こう、机の上とかね、こう立てておけるちっちゃなファンみたいなね。ハンディファンでバッテリーで動くんだけど、こう、まあ、持って歩いてもいいし、こう、机の上に立てといてもいいよみたいな。なんかそういうのを、オフィスとかで使ってたんで、そういうちっちゃいファンでも持ってくればよかったなっていうね、絶対そんなのこっちで売ってないだろうなって思ったんですけど、売ってますね、ハンディファン。イギリスにも売ってます。でもね、誰も使ってないですこれ誰も使ってない。売ってはいるんですよ、商品として。で、なんなら無印良品だってあるんで売ってると思うんですよね。だけど街中では今まで誰も使ってるところを見たことがないです。はい。これはやっぱ文化的な差なんでしょうかね。こう、許されないというかね。こう、手でハンディファンを持っているってことが、ちょっと許されない文化っていうのが、やっぱあんのかな。首周りなんて持ってのほかですね。そういう感じです。はい。その代わり、上半身裸で歩いている人とかはザラにいます。はい。上裸は許される文化っていうね。そんな感じでしょうか。ということでですね、夏が暑いっていう話から、こう、もっとかっこいい夏アイテムが欲しいって何なんだろうって言ったら、ハンディファンの話だったっていう。しかもですね、このお二人の個性が非常に際立っていてですね、他のエピソードもこれは絶対に聞いてみようと思いました。他もね、10分、長くても14分とかで、あ、でも30分とかね、長いエピソードもありますね。で、話題もね、なんか僕が聞いたのは6月14日なんですけど、その次の6月18日はね、ガンダムジークアクスを見てみなよ、みたいな回だったり、ちょっと見てみたい。見てみたい？いや、見てみた。ジークアクスは全部見たんで、このエピソードも聞いてみたいなと思ってます。ので、はい、今回ここでご紹介終わりましたので、ちょっと他の回も聞いてみようかなと思います。というね、個性の際立つお二人の高校時代の同級生二人ということですけど、寝る気ゼロ深夜会を今回はご紹介しました。出会う系サービスのコーナーでした。さて、じゃあ次回の出会う系サービスの抽選をポッドキャストルーレットを使って抽選していきたいと思います。この出会う系サービスのコーナーでは毎回ランダムに全世界450万番組の中から日本語で配信されているエピソードを一つ抽選でピックアップしまして、それを私キリノが聞いてくると、それを皆さんに全力でご紹介するというコンセプトのコーナーになっています。ポッドキャストインデックス ORG というですね、全世界のポッドキャストをインデックス化しているサービスがありますので、そちらの API を通じてルーレットを作成いたしました。皆さんはキリノミヤコポッドキャストチャンネルのこの番組のページでこのルーレット、私がこれから使うものと全く同じものを利用していただけます。皆さんも出会う系サービスに生かしてください。さあ、じゃあ抽選しますか。まあワンタップするだけなんですけれどね。じゃあちょっと抽選してみましょう。次回の出会う系サービスはこちら。 はい、止まりましたね。はい。ん？なんだ？これは。お、これは、なんか、スタンド FM ですね。飛んでいくとね、スタンド FM ですね。おはちおラジオ放送局、スタジオファンタス、6月26日、こんばんは、ちよかまです。というですね、エピソードが当たりましたが、これは、何なんだ、放送局なのかな、違うのかな、個人なのかな、あ、なんか、わかんないな、なんだろう、なんかこう、コミュニティ FM 局とかにもしかしたら出演されている方なのかもしれないですが、こちらのチャンネルは個人でやられてるのかな、ちょっとわかんない、スタンド FM 文化っていうのもあるんでちょっとわからないですけども、まあ個人のポッドキャストということで、次回はこちらご紹介しましょう。おはちおラジオ放送局、スタジオファンタスさんの6月26日のエピソードですね。こんばんは、ちよかまです。という、こんばんは、ちよかまです、挨拶でしかないですけれども、一体どんなエピソードなのか楽しみにしたいと思います。次回の出会う系サービス、お楽しみに。さて、聞き耳トピックのコーナーです。最近のポッドキャストやラジオやら音声メディア周りの最新の状況、何かお話できるかなということで、毎回ニュースをピックアップしてます。ちょっと前に拾ったものなんですけど、ロイターの記事ですね。アメリカのニュース伝達では、伝統的なメディアからポッドキャスト司会者や AI に主導権が移行しているという、6月19日ロイターの記事です。ロイタージャーナリズム研究所のって、そんなのがあるんですね。ロイタージャーナリズム研究所の年次報告書によりますと、アメリカの調査では、テレビとかラジオではないんですね、ポッドキャスト司会者や AI の役割が増加していると。まあ、このポッドキャストっていうのはジョー・ローガンとかですね、まあ、そういう超巨大ポッドキャストを運営している司会者といいますので、まあ、そういう人たちの話をみんな信用したり楽しみにしていて、まあ、テレビとかですかね、そういうものにこう目が向かなくなってきていると。なんか特に35歳より若いアメリカ人の半数以上がソーシャルメディアを主な情報源としている。35歳未満だから、めっちゃ若いというわけでもないですね。35歳。Z 世代というわけでもないですね。もうちょっと上まで入ってますね。で、面白いのが、ポッドキャストが、まあソーシャルメディアに入ってるのかな。ポッドキャストはもちろんですが、AI チャットボットを情報源とする若者の割合が 15% に達しているということで、まあ、要するに、テレビを見なくなっているとかっていう話もあるし、テレビの言ってることとか、まああと新聞もかな、新聞とかね、なんかそういう、いわゆる今までのメディア、伝統的メディアっていうものの、まあ信用が失われているというね、まあそういうことなんでしょうね。ただ、なんかその一方で約 70% のアメリカ人がオンラインニュースの真偽を判断する能力に懸念を抱いているということで、なんか矛盾してますけれども、半数以上の人が、35歳未満の半数以上がソーシャルメディアを主な情報源としつつ、オンラインニュースの真偽を判断する能力っていうのは本当なのかは怪しいとは思っているみたいな、なんかそういう状況なんですね。はい。なんかね、このチャットボットっていうのがありますけど、このチャットボットは、多分これは単なる、なんていうんですか、LLM ですよね。大規模言語モデルの、チャッ ット型の対話形式のインターフェースっていうだけじゃなくて、このペルソナが付与されたものでしょうね。これ人格がね、最近なんかグロックが、ツイッターじゃないや、X のグロックが、なんか美少女キャラクターと、なんか獣キャラクターのね、なんか AI チャットボットを導入して話題にみたいなニュースがよく出てますけど、ああいう人格を持ったように見せかけている、まあ、中身は LLM なんですけどね、大規模言語モデルなんですけど、まあ、そこに一枚皮をかぶせたような、こうまるでそこに何か人格が存在しているかのようなものですよね。それが、まあ、15% ですね、若者の情報源 15% っていう。どっちかって言ったらこっちの方が怖いですけどね。なんか、その見せかけだけですからね、あれはね。中身はみんな LLM なんで全部一緒なんですけど、それをどういうふうに調整してるかっていうのと、見た目がどうなっているかっていうだけの話なんで、まあ根っこは全部一緒なんだろうなと思うんですけど、そこがあんまり見えなくなっちゃうのが AI チャットボットってすごいよなっていうのと、まあ怖いよなっていうのもあるかな。まあソーシャルメディアもいろいろありますんでね。まあこれはまたちょっと、これ以上の詳しい情報はちょっとこのロイターの記事からではわからないので、またどっかでロイタージャーナリズム研究所のこの年次報告書ですか？デジタルニュースリポートっていうものを詳しく見ることができればもうちょっと惚れそうな感じですね。ちょっと探してみようと思います。というね、まあ、これアメリカの話ですけど、また日本でもね、あの参議院選挙がありましたけれども、まあ、ああいう参院選の結果振り返りとかでもまたこういう、どのメディアをね、信用するかとかね、なんかそういう話が出てくるんじゃないかなと思いますけど、またちょっとあの参院選あたりとかもね、あの時を置いて、まあ、僕ほんとちょうど今地理的にも離れてて、参院選もですね、結局ですね、僕日本大使館まで行ったんですけど、投票できなかったんですよね。またその辺の事情は個人的な話なんで、まあ、いいんですけど、まあ、選挙人登録っていうね、選挙人登録のこのルールっていうものがですね、非常に、まあ、しっかりと、もちろん違法なね、投票を阻止するためだと思いますけど、まあ、しっかりされてまして、しっかりされすぎてて、ちょっとそこから弾かれてしまったっていうね、感じで、今回参院選間に合わなかったんで、今回、初めてじゃない僕が選挙権というか、参政権をいただいてから投票に行かない選挙ってもしかしたら人生で最初かもしれないというぐらい参院選に参加できなかったのがショックなんですけど、まあ、この参院選の話も、まあ、ちょっと終わってね、一熱冷めたぐらいで、ちょっとまた何か記事がね、出れば紹介したいなと思いますけど。はい、ということで、今回はアメリカのロイターの記事でした。もう一個ぐらい行きましょうかね。これは、ドリームさんがね、ブルースカイで教えてくれました。これは面白いですね。フォーミュラ E と Google クラウド、視覚障害者向けに AI を活用したインクルーシブポッドキャスト開発で協業というですね。これは PR タイムズなんで、プレスリリースですね。プレスリリースなんですけれど、フォーミュラ E というのは、まあ、F1 とは違ってですね、電気自動車で、まあ、かといってですね、電気自動車なんだけど、市販車のようなね、形ではなくて、F1 みたいな、フォーミュラカーっていうんですけど、まあ、そういう専用のレースカーを電気で作って、世界中を転戦している、まあ、ワールドチャンピオンシップなのかなの一つですね。これがフォーミュラ E です。で、このフォーミュラ E と Google クラウドが協力して、視覚障害者向けの AI を活用した音声レースリポートポッドキャストを開発したと言うんですね。で、視覚障害者のニーズに合わせということなので、ま、目が見えないとか目が見にくいということですね。だから耳から情報を得たいと。ただですね、じゃあ皆さんこれだったら別にレースの実況聞いていればいいじゃないかというふうに思うと思うんですけど、モータースポーツっていうのはですね、ものすごい情報量がですね、レース中出てまして、まあ、各社が何秒、何分何秒で回ってるかとかね、いつどういうタイミングでどういうタイヤをつけたかとかですね、まあ、F1 の場合ですね、フォーミュラ E の場合ないのかな。そういう、まあ、フォーミュラ E の場合だとバッテリー残量とかですね、いろいろブーストがとかですね、チャージがとかね、また全然いろいろなパラメーターが画面上出てるんですけど、 そういうのをフォローしなきゃいけないってことなんでしょうね。で、技術的には、レースの実況をまあ文字起こしすると。さらに、私が先ほど申し上げたようなですね、細かいデータですね、レース中の。それも、生成 AI が解析して、追い抜き、事故、戦略的ピットストップなどですね、重要な展開を抽出して、レース数要約を作ると。で、最終的にはそのレース実況とレース中のデータの要約を合わせて、テキストトゥースピーチによって音声レポートを作成するということです。はい。なので、最終的には音声ポッドキャストになるんですね。それが、なんと、Spotify など主要音声プラットフォームで世界中に配信され、英語、日本語も入ってますね。15以上の言語で提供される予定ということで、これは面白そうですね。これはどんなものになるんだろう。これはちょっといいんじゃないですか。うまくいくならね、これ F1 でもやってほしいですけど。で、これがフォーミュラ E のなんかイベントがあったんですね。2024年のロンドン大会で、ロンドン E プリックスで、Google クラウドのハッカソンがあったと。で、そこで開発されたんですね、これがね。いや、これは全然視覚障害者のニーズにも合ってるだろうし、一般のレースファンにも求められてるんじゃないですかね。これは楽しみですね。ドリームさん、ありがとうございます。これはちょっと、楽しみましょう。どんなものになるのか。ねえ、面白そうですよね。このインクルーシブっていうのはすごい僕もポッドキャストをやってて気になっている部分ではあって、こう、ま、いろいろなね、身体、視覚、聴覚、触覚とか、ま、いろいろなね、部分で、こう、ハンディキャップがあったりとかね、他とはちょっと違う受け取り方をするとかね、そういうところまで全部含めて、いろんな人が世の中にはいるわけなんですけど、こう、ポッドキャストっていうのは、どれぐらい優しいメディアなのかなっていう、どれぐらいインクルーシブなメディアなのかなっていうのは結構考えるときがありますね。最近は文字起こしっていうのがね、自動で行われるようになって、もちろん精度の問題はあるんですけど、かなり、こう目でも見れるっていうかね、こう耳で聞けない場合とか聞きにくい場合って、こう目でも追えるっていうのは当たり前のようになってきているので、この点はなんかシステムが改善してくれてるなという感じなんですけど、ポッドキャスター側でもね、なんかできたりするのかな。なんか僕は今文字起こしのデータをこのポキログにはつけているつもりではあるんですが、まあこれはプラットフォームによって見れたり見れなかったりとかっていうね、いろいろあるみたいなんですが、なんかね、インクルーシブでありたいですよね。可能な限りね。なんかね。なので、ちょっとこのフォーミュラ E の取り組み、興味ありますね。かなりあります。はい。ということでした。はい。トリームさんもありがとうございました。というわけで、聞き耳トピックのコーナーでした。さて、今回も新しい出会いに感謝感謝の霧の都のポッキロック、ポキログ、ポッドキャストに恋をするでした。今ちょっとポッキログっていうふうに行きに行くか、ポッドキャストに恋をするで、つに行くか、ちょっと口が迷ってしまいました。分岐点で、失礼しました。霧の都のポッキログ、ポッドキャストに恋をするでした。168回目ってことですね。はい、こちらではですね、次回の予定がもう8月半ばになっちゃうんですか ?8 月の9日か。8月9日。配信予定は次は8月9日ですね。で、8月9日、8月23日。はい。で、もう次は9月6日なんですね。9月6日。 全然関係ないけど、イタリアグランプリですね、F1 のね。はい、ということで、イギリス生活もだんだん短くなってきましたけれども、まあ、どこでやっても変わらない番組ではありますが、引き続きお送りしていきたいと思います。もし、キリノのイギリス生活に興味があるなという方はですね、YouTube のキリノ都 YouTube チャンネルで、UK ログというね、毎日 Vlog を出しております。まあ、本当にただの Vlog でして、5秒で終わる日もありますけれど、まあ、とにかく毎日何か動画が出ているという感じです。はい。そちらもお楽しみいただけるんじゃないでしょうか。7月の26、今何が出てんのかな。今はもうロンドンから帰ってきてっていう感じかな。まだロンドンかい。ロンドンからそろそろ帰りますよ、みたいなのが、今、UK ログで流れてますね。はい。ぜひそちらもお楽しみくださいというわけでした。はい、というわけで今回も霧の都がお送りしました。また次回お会いしましょう。